最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月31日金曜日、皆さんいかがお過ごしですか？7月も今日で終わりですね。明日からは8月、夏本番です。ところで今日7月31日はパラグライダー記念日なんだそうです。1988年のこの日に福岡県の北九州市で第1回パラグライダー選手権が開催されたことにちなんでいるそうですよ。鳥のように空を自由に飛ぶって一度は夢見ますよね。技術の力でそんな夢も叶えられるって素敵だなって思います。さて今日のポッドキャストでは、まず前半で熊本地震に関連する一連のニュースと私たちの生活に関わる経済の動きについてお伝えします。そして後半では、まさに技術の力で開発をサポートするプログラマー必見の新しい AI 技術について掘り下げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは熊本地方で発生した地震に関するニュースを複数お伝えします。大変痛ましいニュースも含まれています。はじめにイオンから発表があったニュースです。爆発事故があったイオンモール熊本で従業員7人が亡くなったと発表されました。これまで安否が分からなかった3人の方もこの7人に含まれており、これで従業員およそ2700人全員の安否が確認できたとのことです。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の方々にお悔やみ申し上げます。来店客については避難誘導は完了したとの報告があるそうですが、施設内の捜索は続けられるということです。次にインフラの復旧に関するニュースです。 JR 九州は地震の影響で運転を見合わせていた九州新幹線の筑後瀬名古屋駅から熊本駅の間で、本日31日の朝から運転を再開したと発表しました。上りは熊本を午前6時8分に出発する博多行き、下りは博多を午前6時42分に出発する熊本行きから運転が再開されています。当面はおおむね1時間に1本から2本程度の運転で、全て各駅停車になるということです。また山陽新幹線との直接の乗り入れは行われないとのことです。一方で熊本から鹿児島中央の間については終日運行を取りやめており、復旧にはまだ時間がかかる見込みだそうです。少しずつですが復旧に向けて動いているという明るい兆しですね。こうした災害時に非常に重要になるのが通信手段の確保です。携帯電話事業者各社が被災者への支援策を発表しています。 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社が災害救助法の適用地域に住むユーザーを対象に支援を行っています。具体的には NTT ドコモは8月31日までデータ通信が使い放題になる災害時データ無制限モードを自動で適用します。 KDDI も au、UQ モバイル、ポボの各ブランドで通信速度制限の解除や 100GB のデータ容量提供、7日間データ使い放題になるプロモコードの配布などを行っています。ソフトバンクと Y モバイル、LINE モではデータの追加購入料金を無償化するほか、料金の支払い期限の延長なども行っています。楽天モバイルでは SIM カードの再発行手数料を無料にしたり、請求書の支払い期限を延長したりする措置をとっています。いざという時にこうしたライフラインを支える企業の迅速な対応は本当にありがたいですね。そしてこのような大きな災害が発生した際に、私たちが気をつけなければならないのが SNS での情報の取り扱いです。今回の地震発生後も X、旧 Twitter などでデマや真偽不明の情報が拡散されています。例えば地震を予測して的中させたと主張するアカウントの投稿が340万回以上も閲覧されたり、地震が人為的に引き起こされたとする根拠のない投稿も複数見られたそうです。ネット情報の真偽を検証する日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長は、今後イオンモール熊本の爆発や熊本城の被害などを襲った2層の画像や動画が投稿される可能性も指摘しています。過去の災害でも2016年の熊本地震では動物園からライオンが逃げたというデマが
2024年の能登半島地震では実在する住所を使った偽の救助要請が広がり混乱を招きました。目を引く情報に触れた時はすぐに信じたり拡散したりせず、まずは公的機関や報道機関の情報を確認することが大切です。確信が持てない情報は拡散しない、このことを改めて心に留めておきたいですね。
さて、ここからは経済のニュースを2つお伝えします。まずは為替の動きです。30日の夜、外国為替市場で円相場が一時1ドル157円台後半まで急激に円高に進む場面がありました。その直前は1ドル162円台後半で推移していたので、わずかな時間で5円近くも円高に触れたことになります。市場関係者の間では、政府日銀が円安を食い止めるために円を買ってドルを売る為替介入に踏み切ったのではないかという見方が出ています。実は今年の4月末から5月にかけても、政府日銀は 11.7 兆円という大規模な為替介入を実施しました。しかしその効果は一時的で、2ヶ月も経たないうちに元の円安水準に戻ってしまっていました。今回の介入があったとしても、根本的な円安の流れを止められるかはまだわからないというのが現状のようです。もう一つ、私たちの食生活に直接関わるかもしれないニュースです。高市首相が食料品にかかる消費税率を2027年4月から現在の 8% から 1% に引き下げる方針を表明しました。物価高が続く中、これは家計にとっては嬉しいニュースかもしれません。特にスーパーなどで買う食材、いわゆる内食への恩恵が大きそうです。またコンビニのお弁当やお惣菜などの昼食も対象なので、テイクアウトを選ぶ人が増えるかもしれませんね。一方で、いくつか課題も指摘されています。まず、税収が減ることによる財政への影響、そして外食産業への影響です。レストランなどでの店内飲食は消費税 10% のまま据え置かれる見通しのため、内食や昼食との税率の差が現在の 2% から 9% へと大きく広がることになります。これにより、外食が相対的に割高に感じられてしまう可能性があります。外食関連の団体からは、この税率差の拡大に反対する声も上がっています。ただ、専門家の中には、これを機に飲食店は単なる価格競争だけでなく、家庭では味わえない料理や心地よい空間といった体験価値で勝負する時代がさらに進むだろう、という見方もあります。もし本当に食料品の消費税が 1% になったら、皆さんの食生活はどう変わると思いますか？
さて、ここまで社会や経済の大きな動きを見てきましたが、ここからは少し視点を変えて、私たちの仕事や開発の現場をサポートしてくれる新しい技術の話題をお届けします。今日取り上げるのは、プログラマー向けの統合開発環境 IDE などで有名なジェットブレインズ社が発表したジェットブレインズコンテクストという新しいサービスです。これは AI によるコード生成、つまり AI にプログラムを書いてもらう作業をもっと賢く、もっと効率的にするための技術なんです。最近 AI がコードを書いてくれるサービス、例えばクロードコードやオープン AI コデックスなどがどんどん進化していますよね。でも AI が正しいプログラムを書くためには、そのプロジェクトのコンテキスト、つまり文脈や背景をしっかり理解する必要があります。例えばこのプロジェクトではこういうルールで変数の名前をつけているとか、この機能はあっちのファイルにある別の機能と連携しているといった情報ですね。今までの AI はその都度たくさんのファイル、つまりコードリポジトリを読み込んで関連する情報を一生懸命探していました。これって人間が新しいプロジェクトに参加したときにたくさんの資料を読み込むのに似ています。すごく時間もかかるし、 AI の場合はトークン、つまり処理するためのコストもかかってしまうんです。そこで登場したのがジェットブレインズコンテキストです。このサービスは、例えるならプロジェクトの超優秀な案内人みたいなものです。あらかじめプロジェクト全体のコードを全部読み込んで、どこに何が書いてあるか、それぞれのコードがどういう意味を持っているかをまとめた索引、インデックスを作っておいてくれるんです。さらにセマンティック検索という、単なるキーワード検索じゃなくて言葉の意味を理解して検索する賢い機能も備えています。これによって AI エージェントはプロジェクトの情報を得るために自分で闇雲に探す必要がなくなります。 こういう機能を作りたいんだけど、参考になるコードはどこ？とジェットブレインズコンテクストに聞けば、それならこことここのファイルにあるこの関数が参考になりますよ、とピンポイントで的確な情報を教えてもらえるんです。その結果、AI が消費するトークンの量を大幅に減らすことができて、コスト削減につながります。ジェットブレインズ社の計測によると、この技術を使うことで、AI とのやり取りの回数が最大で 68%、処理にかかる時間が最大で 59%、そして実行コストは最大で 48% も削減できたそうです。これはすごい数字ですよね。さらにすごいのが、マルチリポジトリに対応している点です。これは複数の異なるプロジェクトを横断して情報を AI に提供できるということです。例えば会社の中で使われている共通のライブラリや API の正しい使い方を AI が的確に理解してコードを書いてくれるようになります。これによってコードの品質が上がり、会社全体のプログラムの整合性も保ちやすくなるわけです。
このジェットブレインズコンテクスは現在ジェットブレインズ AI for Teams and Organizationsという法人向けサービスのユーザーに対して早期アクセス版として提供が始まっています。 AI によるコーディングが当たり前になっていく中で、いかに AI に賢く働いてもらうかという視点の技術はこれからますます重要になっていきそうですね。開発者の生産性を劇的に変える可能性を秘めたとても楽しみな技術だと思います。
今日のポッドキャストでは、熊本地震に関連するさまざまなニュースと、為替や消費税といった経済の大きな動き、そして後半では AI による開発を効率化する新技術、ジェットブレインズコンテクストについてご紹介しました。災害時の情報の取り扱いには、改めて気を引き締めたいですね。そして新しい技術が私たちの生活や仕事をどう変えていくのか、これからも注目していきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。